今週はスタジオからお送りしてみようと思います。ただ途中で切り替わるかもしれませんが、そんな酷暑厳しい昨今ですけれども、僕 DY ブログとフィットボクシング再開しました。8月3日更新 DY のパルベライズビート第816回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。できるところまでここでやってみようかと思いますけどもね。台風って言っちゃったんですかね。あんまりこうこっちの方はちょっと雨がね、収録日ベースで昨日降ったかなみたいな感じでして、風もちょっとねあったんですけど、なんか台風の他の字もなく、まあなんか関東の方は大荒れになりますよみたいなお天気のね、話があったんで、ちょっと気にはしておるんですけど、まあ何事もなく過ぎてくれればいいかなと思います。ね、なんか今週の頭はね、津波がね、あのロシアのねカムチャツカで死んがあって、なんか大騒ぎになりましたけどね、皆さんご無事でしたかね。なんか避難された方もね結構いらっしゃったみたいでね、本当ね、避難先で熱中症とかも結構あったり聞きますが、本当安全にお過ごしできてればいいなと思います。冒頭の話なんですけど、そう、再開したのに、まあブログはまあいいんですけど、良くないけどいいんですけど、まあ最近ねちょっと、まあまたいずれ話そうと思うんですけど、いろいろやってて、でその中でまあこうちょっと再開してみようかなというきっかけがあってね、で、ブログと、フィットボクシング再開したんですけど、フィットボクシングきついね。もう10ヶ月ぐらい休んでたから、体動かねえ動かねえ。ね、ただちょっともう体がね、もうちょっとだらしなくなってきたので、おじさんだからね、46歳なんで、体重もそれなりに、まあそれなりなんで、まあね、ちょっと体力づくり、酷暑ですからね、これだけ暑いとさ、ちょっとやっぱ体力やばいなと思って、今更やっても遅いかもしれませんけど、ジョイコンフリフリやってますよ。で、まあね、10ヶ月ぐらいぶりにスイッチ動かして、なんか半年動かさないとスイッチやばいっていう話があったじゃないですか。ちょっとコワゴワ動かしたんですよ。でも、まあ、無事に動いたは動いた。まあ、で、毎日動いてくれてるんですけど、ジョイコンがね、左のジョイコンが死にかけてる。特に、なんでか知んないですけど、十字キーが死にかかってる。上が、十字キーの上が。なんか動かすと、カカン、カカンとか言って、カーソルが、二つ飛ばしぐらいで動く。だからやばいなと思ってて、ジョイコン、これ、買うべきですか？どうですか？ね。って感じなんですけどもね。今、ね、5月せっかく痩せてたのにね、今75近くあるんで、まあ、筋肉つけていきたいと思います。パルベライズビート、今週も楽しくお届けしていきます。最後までよろしくお願いします。それでは、今日の1曲目。お届けしましょう。アルバムジョインサークルから聞いてください。僕 DY で青空。
日が落ちて灯る明かりを人は幸せと言った残酷に歪む日常を君が泣いているよ遠い記憶をそっとなぞって触れた愛しさを抱いて絶え間なく熱く流れる雫は君を責めるものじゃないどこまでも広くどこまでも高く空は今日も疲れて休むことも許されずそれなのにどうしてもただ答え知りたかった巡り巡って時が過ぎれば君は笑ってだけそっと見上げた青空放つ願い届けてこの世界ひとつ束ねて繋いで悲しみならいらない
送りした曲は僕 DY でアルバムジョインサークルから青空お送りいたしました。まあカムチャツカでね地震が大きな地震があってそれで津波がね日本にも影響があったということで、まあカムチャツカってそもそもあんまりこう人が住んでるような土地ではないらしいんですよね。まあそれでも30万人ぐらいね日本ぐらいの国土というかそのね、中に30万人ぐらいが住んでいらっしゃる。ただ冬がねすごい極寒らしくてなかなかこう人が住めるような環境ではないみたいでね。まあだから人的被害はそんなにないっぽいんですけど、まあ本当ね まあ、大きな地震には変わりないので、なんかね、人命が失われてなければいいなと思うとともにですね、なんかね、まあ、紐付けちゃいけないのかもしれないけど、うん、なんか予言ね、7月5日にみたいなの ありましたけども、うん、なんかそんなのもちょっとちらついたりなんかして、うんね、7月最後大変でしたけども、ね、皆さん大丈夫でした?ね。はい。ということで、では、今週はメインのコーナーこちら行ってみましょう。フリートーク!はい。普通ですね。もう、あの流れで入ってもよかったんでしょうけど。まあ、読んで字のごとし、僕 DY が好き勝手に喋るコーナーです。今日はね、いろいろ喋りたいことがあって、凝縮したいと思うんですけど、まあ、二つのね、大きな事柄喋っていこうと思います。先週、ちょっと任天堂民が、ね、賑やかな、感じでしたけどね。いつだったかな、火曜日とかに、まあ、パソコンの方のメールに任天堂からねメールが来たんですよ。で、クラシック任天堂クラシックスに新しいタイトル追加しましたみたいなのが来て、珍しいなと思って、要はスイッチオンラインのファミコン、スーファミ、ゲームボーイに新しいタイトル追加っていう、あんま来ないんですよ、こういうのって。で、珍しいねって思って中身見てみたら、マリオペイント追加しました。知ってます皆さん、マリオペイント。スーファミオンラインでマリオペイント追加で、あれってまあ、なんていうの、物理で販売されてるさ、スーファミミニには入ってなかったですよね。確かね。で、おーって思ったんですよ。で、一応なんかその、亜種というか、子孫みたいなソフトもいろいろ出ていて、で、ちょっと調べたところによると、マリオメーカーのご先祖がこれだって言ってるページがあって、あ、なるほどねと思ったんです。けど、僕の中ではちょっと考え方が違っていて、まあ、今皆さんね、こう学校の授業とかで、プログラミングとかさ、絵を描くにしてもさ、タブレットとか使うわけじゃないですか。ね、パソコンで絵描いてみたり、タブレットで絵描いてみたりとか、そういうのがもう当たり前なわけ。それのご先祖様だと思ってる。マリオペイント。だから要はアドビとか、イラストレーターとか、アドビとイラストレーター一緒とか、なんかそういうね、ソフトを、まあ、のご先祖様。で、まあ当時は、まあ Windows はあるにはあったんでしょうけど、まあ、学校とかにあったパソコンは MS-DOS だったんですよ。で、まあ基本キーボードでカタカタ打ち込んで、文章作ったりとか、そういうのがメインだったわけ。で、そこへ来て、スーパーファミコンで、こういうお絵かきソフトが出てきたっていうのは、なんか僕の中では、なんじゃこりゃと。いろんな意味でなんじゃこりゃでしたね。うん。またなんか、変なことするなと思って。よくさ、ファミコン時代にもあったじゃないですか、変なソフト。ロボット動かしてみたりさ。だからやっぱすごいんですよ、任天堂のその技術人って。ね、改めてそう思うわ。で、スーパーファミコンでマウスを使って絵を描く。マウスって何ぞやでしたから。ネズミその程度よ。うん。パソコンでは一応あったんでしょ、マウスって。でも、マウス何を言ってるの。だから当時僕、視力がね、右目だけあったんで、まあ、板ですよ。ね、プラスチック状の板でしたね、あれね。その、マウスを動かすために、下敷きがあって、そこで、 マウスを、なんか、今だと当たり前の光景よ。全然当たり前の光景だけど、ぐるぐるーっとかやってんの。何これ?なんて。で、こう、テレビ画面と、その手元の画面が切り替わって、マリオの絵とかが出来上がっていく。え?ごめんなさい。これは何が楽しいんですかっていう感じでしたわ。はい。お兄さん的には。ね、厨房 DY 若干13歳。何が楽しいのって。アニメも作曲もできちゃうみたいな。そんなシーンはありましたよね。マリオシーケンサーってやつが入ってますから。うん、って。これはゲームではないのか。うん、思ったぐらいで、すげえことするなと思いまして。まあ一応ゲームもね、中に入ってて、ハエ叩き。もちろんマウスで操作するんですけど、これが、まあ、ニンテンドースイッチに来たんですよ、とにかく。ね、スイッチとスイッチ2で遊べるようになって、で、マウスで操作するわけです。コントローラーじゃないわけです。で、どうすんだべと思ったら、普通に市販されてる USB マウスがお使いいただけますって書いてある。はぁと。確かに USB 端子あるね。うん。で、これが、ま、ジョイコン 2? スイッチのスイッチ2のジョイコンでは、なんか遊べるっぽいんですけど、もうスイッチ2のジョイコン知らないんだよね。うん。だからどういう、仕組みになってるのかよくわかんないですが、とにかくスイッチ2のジョイコンでも遊べて、で、まあ、スイッチ、初代スイッチは、その、ジョイコン2が使えないので、マウスのみです。ただ、USB の、有線マウスを使って、あるいは、USB から取って、Bluetooth マウスも使えるよっていうやつが出てて、はぁーと思いましてですね。でこれはさ、現代っ子にしたらどうなんだろうねって。スーパーファミコンのスペックで描ける絵だから、まあ、ね、たかが知れてるというかですね。まあ、もちろんその今みたいな、ね、高クオリティな、ね、イラストレーターとかで描けるような絵は描けないわけで。ただ、ある程度その規制がね、これはできるけどこれはできません。いうのが、やっぱどうしても出てくる。その中で、現代の子供たちはこれをどう活かすのかなっていうのがすごい僕は興味があって、もちろん子供たちだけじゃなくて、わー、マリオペイント熱いわーって言ってるおっさんホイホイな人たちが、僕ら世代ですよ。僕ら世代の男子女子がですね、これを使って、わー、熱いわー、ちょっと久しぶりに書いてみようって思ってくれて、それを SNS 上に上げる光景とかも多分今後出てくると思うんですよね。もちろんその、ちょいちょいいましたよ。スーファミの実機を持ってて、コンポジットからHDMI に変換するね、ものをかませて、スーファミをこう繋いで、マリオペイントで遊んでみたみたいなですね。ちょいちょいあったけど、これがもう、そんな手間暇かけずにできるわけですから。ね、これは、ちょっと楽しみですね。限られた中で、スーファミの発色数と音色で、どういったアニメーションとか、まあ、ちょっとしたアニメーション作れるんですよね、あれね。アニメーションとかイラストとか、音楽とか、そういうのが出来上がってくるのか。これはちょっとね、まあ、そういうの全然いじったことがないイラストレーターとかね。うん。いじったことがない人たちにとっては入門編として非常にこれは良いんじゃないかなと。よくやった任天堂っていう感じですね。で、それで、ちょっとざわざわと、してましたけれども、その後の任天堂ダイレクト、ソフトメーカーラインナップ、ね、31日の夜でしたかね。まあ、ね、任天堂公式の YouTube で、やっておりましたけれども、まあいろいろと僕が知らない間にですね、いろんなソフトが、まあ出るぞという発表もあったようで、ゼルダ無双、あれ楽しそうですね。楽しそうですね。やってみたいね、ゼルダ無双。やってみたいけどスイッチ2なんだよね。 未だに落選者が、たくさんいるこのスイッチ2ですよ。で、まあちょっとお値段的にもね、DY ちゃん買えないので、うん、悔しいなって思う。あと、グラディウスオリジンコレクションとかね、あの辺はスイッチ2発表の時も、ね、なんか、ニンテンドーダイレクトで発表されてましたし、ドラゴンクエスト1、2、まあ、目立った最新情報はなかったですが、先週ちらっと話しましたけども、やっぱ1対1なのかねと思ってたら、1対複数、自分1、モンスター複数っていう構図で戦闘になってましたね。で、特技が追加されてるってことなんで、そこで、こう、難易度が調整されているのではというお話で。うん。まあ、これは、ね、なんていうんですか、こう孤独な旅って、ね、中村雄一さんも言ってましたけども。うん、あ、やっぱ相変わらず孤独なんだって思いつつ、神田田いたらしいね。で、ドラクエ3でいた神田田。うん。これがどういうところで、どういう絡みで出てくるのか、非常に楽しみですし。竜王のボイスとかもね、どうなってるのか楽しみですし。うん。で、まあ1に至ってはそんな感じで、2は、まあ発表にもあったように、サマル王女が、ね。パーティーに加わって、4人パーティーで、冒険を進めていくと、がっつり追加要素もありますよ、というところ。あとね、僕はやっぱ桃鉄来たね。桃太郎電鉄2でいいんですか、これは。ね。このナンバリングはありなの？ね。まあ、ありなのか。桃太郎電鉄2っていうのは出てないからありなのか。うん。東日本とね、西日本でマップが独立して、細かーくなったんでしょ？ね。だから、これは非常に良いかなと思いますね。楽しみですね。買わないかもしれないけど、買いたい。なんか、オンラインでやれる友達とかもいないけど、買いたい。マジ買いたい。種ヶ島のさ、ロケット打ち上げイベントとか、超熱いじゃん。うちの裏はないのか。ねえ、って思ったりしますけど、まあ、種ヶ島のロケット打ち上げイベント見たいわ。超見たいわ。うん、ね、なんだっけ、ナルトの渦潮を潜ったりとかできるんでしょ？ねえ。いやー、いいですね。これ11月発売らしいので、うん、ボイチャで、ボイチャだけじゃないの？カメラも繋げたりするの？で、ワイワイね、年末は皆さん盛り上がれればよろしいのではないかと思います。塊魂とかもね、入ってましたね。あと、みんなのゴルフあったのびっくりしたわ。みんなのゴルフってソニーじゃないの？違う、あ、開発は違うのか。だから任天堂で出せるのか。その辺の絡みもよくわかんないんですけど、うん、ミンゴルあったのちょっとびっくりしましたね。完全にプレイステーションのイメージだったので。うん、まあ、そんな感じでね、あと焚き火。焚き火のやつ楽しそう。ね、よく音亀さんがさ、焚き火配信やってますけど、あれ何気に癒されんだわ、うん。ね、ちょいちょいやってますけど、焚き火やりたい。いろいろこう細かくね、なんか木を並べるとか、ただ闇雲にやってもダメだよとか、でもあれもスイッチ2なんだよね。なんかグラフィックがすごいね、細かく描かれてるらしくて、まあ楽しそう、めっちゃ楽しそう、ほのぼのしそうね、はい、そんな感じで、任天堂界隈が熱かったよっていう話をお送りしました。そしてですね。時は遡って、先週の土曜日、DY ちゃん、久しぶりにデートしてきた。徳増さんとですね、お食事をしてきました。正確に言うとね、お誘いを受けたのは、なんであの時放送部のひとしさんなんですよ。で、ひとしさん、今、埼玉にお住まいなんですね。で、なんか名古屋で、ポッドキャストのイベントがあるんですけど、もし、DY さん名古屋にいらっしゃったら、 お会いしてお食事でもどうですかっていうお誘いを受けまして、でこれね、正直言いますわ、パラビだから、最初ねいいのかなと思ってまあ、ひとしさんがどうとかじゃなくてね、もちろんありがたかったんです、本当にありがたかったんですけど、僕がお邪魔していいものかという、メンバー伺ったらやっぱ徳松さんもいらっしゃる、でたつらうさんと徳松さんもいますということで伺ってたんで、お邪魔じゃないですかと、まあこう横のつながり的にはね、ひとしさんたちの方が長いわけで、まあ新参者っちゃ新参者だし、もちろんね、カフェが、長野カフェがね、あるときは、たくさんお邪魔させていただいて、長野部にもそうだし、放送局の方にもね、何回かお招きいただいてて、リアルでも仲良くさせていただいてたんですけど、まあ、いろいろあったじゃないですか。リヴァイちゃん。ね、リヴァイちゃんいろいろあったから。うん、なんか、こう、いろいろね、その場を、なんか暗くしちゃったら、どうかなみたいなのとか、もうめちゃくちゃ考えた。ほんといろいろ考えた。考える必要ないんだろうけど、むちゃくちゃ考えて、いいんですかつって言ったら、ぜひ、ぜひお願いしますって、言っていただいて、本当にね、こう、乗り気じゃなかったとかじゃなくて、いいのかい僕が言ってもっていう、本当にそういう、気持ちで、こう、お返事したんですけど、もう本当会いたいですって。くださって、でまあ、たつらうさんのね、ご好意で車出していただいて、名東区にあるメルスっていう、カフェになるんですか、そこで、ひとしさんと徳松さんと三輪さんと、まあ、途中までね三輪さん一緒にいらしたんですけども、この4人で、お食事をしてきました、なんか老舗のカフェらしくってね、たつらうさんね。なんですけど、名東区、今の場所に移転をしてからは始めていくんですよ、なんていう話を道中伺っていて、こんな綺麗になったんだ、みたいな感じで、なんか昔はなんか本当にそれこそ昔ならではの昭和のね、カフェならではの感じ、暗くてさ、煙もこもこ、タバコの煙もこもこみたいな、こう、そんなカフェだったらしいんです。なんだけど、今はなんか、こう、ちょっとしたスタバみたいな感じになってて。だけど、一応老舗で、あらゆる、まあ、ドリンクも含め、その、メニューが大きいんですって、伺って。で、こう、メニューをね、いろいろこう、見ていただきながら、DY さん何食べますっていうので、見ていただいてたんですけど、やっぱ、米食いたいなと思ってて。うん。で、やっぱ、基本パスタとかなんですよね、カフェだから。で、まあ、パスタだと、やっぱチーズが乗っかってくる危険性が DY ちゃん的にはあるから。で、ミートソースパスタとか、まあ、食べればよかったんでしょうけど、チーズ怖いなと思って、で、ね、難しい子だから、カルボナーラとかももろ食えないじゃないですか。で、オムライスとかもあったんですけど、オムライスも固く焼いてもらわないとダメとか、そういう難しい子なので、ピラフがいいなって思って、で、見ていただいてたら、ニンニクピラフっていうやつがあって、で、これ大盛り無料ですよって言われて。で、ホワイトソースどうしますか言われて、まあ、ホワイトソースも、チーズ、じゃないけど、似てるじゃん。ね。なんとなくね。うん。で、うん、ホワイトソースはいいかな、っていうので、で、僕はニンニクピラフのダブル。で、たつらうさんもダブル。量が多いって聞いてたから、正直覚悟してました。46歳でいけるのかって。まあまあ、ここは行っとこうと思って、で、アイスコーヒーとニンニクピラフ頼んだんですけど、アイスコーヒーが出てきた時に、思わず僕言っちゃったんですよ。でかっ。これ大変ね、 持ってきてくださったね、店員さんにおかれましては、失礼な発言なんですよ、でかって。うん、本当、田舎も丸出しで申し訳なかった。でかいと思ったんだもん、だって。ミスドとかでさ、出てくる、なんていうんですか、こう、タンブラーじゃないけどさ、カップあるじゃない、コーヒー。ね。あれよりさ、一回りぐらいでかいのよ。で、これ来たら、ドリンク先で行っちゃったから、これ、この感じかと。確かにでかい。大丈夫か俺、大盛りにしたけどって。思ったんですけど、結果的には大丈夫でした。で、タツラウさん曰く、やっぱちょっと昔の大盛りと、量が違うかもしれないです。言ってて、ひとしさんもニンニクピラフのホワイトソースがけをノーマルで頼んだんですけど、これ量同じじゃねって言ってて、これはどうなんでしょうか。店員さんがバグってみんな大盛りにしちゃったのか、僕たちが大盛りじゃなかったのか、それは定かじゃないんですけど、でも本当にね、美味しくいただいて、めっちゃニンニクだったわ。めっちゃニンニクだった。先週の最後の方でね、僕言いましたけども、ニンニク臭くて、口の中ニンニクで、もう食べてる時からも汗が噴き出すぐらいの、それぐらいのニンニク。だから、とってもね、元気になれましたね。肉体的に。で、途中から、徳松さん、いらして。で、宮さんと一緒にね、宮さん、後から来たのかな？で、いらっしゃって。で、どうも、久しぶりです。ちょっと粋なサプライズというか、粋なサプライズなのか。徳松さん、どうも、久しぶりです。声かけて。いや、僕、そんなんじゃないですって言われた。うん、同じだと思って。言っていただいて、で、まあ、本当にね、タツラウさん、ひとしさん、徳松さん、宮さんとは、いつ以来だろうね。多分、4年とか5年ぶりぐらいなんですよ。お会いしたとか。うん、なんかね、コロナ禍の途中とかだった気がするんだな。で、なんかね、よく覚えてないけど、そう、コロナ禍で、なんか会社帰りに、長野カフェに行ったのかな、休みの日だったのかな、覚えてないけど、でもなんか一人で行った気がするから、なんか、まあいいや、とにかく4年とか5年ぶりなんですよ。で、まあそんな時間を経てもね、こうやってひとしさんに、DY さんって今名古屋にいらっしゃいますかって声をかけていただいたのもありがたかったし、こうやって、なんか、みんなでお食事ができるっていうのも非常に、こう、有意義な時間で。で、さっきも言いましたけども、ひとしさんは、名古屋で、ポッドキャスターのイベントがあるっていうことで、それに参加したいっていうので、埼玉からいらして、で、まあ、そんなね、そのイベントの内容とかも伺いつつ、これってどうなんですかねみたいな。まあ、具体的なのはちょっと伏せますけど、お話とか伺いながら、なんか、その、ポッドキャスト談義じゃないですけど、こう、僕たちが思うポッドキャストって、どうなんでしょうねっていうお話をして、盛り上がりましたね。すごい盛り上がって。なんであの時放送局が、まあ、あるいはなんであの時カフェがやろうとしていたことっていうのは、どういうことなのかとか、パラビがやろうとしているのはどういうことなのかみたいなとか、まあ、意見交換ですよね。うん、そういうのを、まあ、させていただきつつ、で、まあ、こう話の流れでというか、まあ、正直なところ僕がぶっこんだんですよ。僕離婚しちゃいましたって言ったんですよ。で、申し訳なかったけど、正直そこでちょっと空気ピリついたんですよ。うん、 ってなった。あってなったけど、これ言っとかないと、変にさ、気使わせちゃっても良くないなと思ってたんで、もう、いいっすよって。うん、別に、そんなね、皆さん気使わないでっていう意味で僕はぶっこんだんですよ。離婚しちゃったんですよ、僕って。うん、そしたら、徳松さんが、見てましたよって言ってくれて、X、まあ、旧ツイッターですよね。X のポストとかを、まあ、僕もね、どうかと思うのよ、正直。X 上で、もう、メンタル落ちまくってる中で、結構ね、いろいろ、死にてえだなんだって言ってたじゃん。うん、で、パラビとかでもさ、メソメソ配信やったりとかして、それひとしさん聞いてるわけ。だから、あれはあれで正しかったのかどうかっていうのは正直僕もわからないし、まあ、やっていいか悪いかで言うと、あまりこう、よろしくはねえよなっていうのは自分でも分かっているんですけど、止められなくてさ、で、一人じゃ抱えきれないから、やっぱこう、こっちでその友達がいるわけでもないし、かといってさ、なんかすげえ今しんどいんだわっていうのを、こう、気軽に言えるお友達もそういないわけ。で、いても、ちょっと遠くとか、あるいは大分とか、そういう距離なんですよ。物理的な距離ではないわけで。だから、もうほんといっぱいいっぱいの時に、SNS 上で、もうなんかもう死んじゃいたいわ、とか、言うのって、やっぱ良くない。いろんな人の目に触れる場所でそういうこと言うの良くないっていうのは分かってるけど、止められなかったんですよ。もう、抱えきれなくてさ。で、そうやって吐き出してないと、そのね、まあ、具体的なワード出しちゃってあれですけど、死にたいっていうのを、もう死にたいっていう言葉にしたり、文字にしないと、壊れちゃうし、なんていうのかな、こう、自分が自分じゃなくなっていくのが怖いというか、うん、まあ、そういうポストをする時点でね、もう自分じゃないんですよ。もう、いつもなんか変なさ、おちゃらけたツイートというかポストをずっとやってきたわけじゃない。この番組にしてもそうですけど、ね、こう、ふざけたことをとにかくやって、何バカなことやってんのこの親父は、みたいなのが DY だったと思う。で、それが、ね、その、もう見るからに落ちたポストをずっと毎日毎日やってて、鬱陶しかったと思う、フォロワーの皆さんも。そういうの全部わかってて、やってるっていうのはもう、良くないことなのも分かってるし。実際僕あれでもね、手首に包丁当てましたから。で、そういうのも含めてね、徳松さん見てた。で、ひとしさんも見てました。で、すごい声かけたかったけど、徳松さん自身もいろいろあった。同時期。もちろんその綾候補が亡くなって、カフェもコロナ禍も含め立ち行かなくなって、こう、クローズしなきゃいけなくなって。で、まあ他にもいろいろあったみたいです。うん、で、ここで、DY さんちょんちょんって言ったら僕も飲まれちゃうと思ってすごく声かけたかったですけどできなかったです言っていただけたのがまあ申し訳なかったのももちろんなんですけど ありがたかったし。で、そこに来てね、こうやってみんなで食事が取れてるっていうのは、あの、なんか見放さないでいてくれたからだよねってすごく思ったんですよ。うん、なんか、あ、もうこいつダメだわ、離れようってなるじゃん。最終的に。あんな根がついばっかりやってたら。ダメじゃん、こいつ。ダメだわ。何言ってもこいつダメだわ。もう、人の聞く耳持たないんでしょ、お前。もういいよ。好きにすれば、死ぬなら死ねばって、うん。なると思うんですよ。もう知らない。だけど、こうやって、4年とか5年経って、名古屋行くんで、晩飯でも食いませんって、声かけてくれたっていうのは、なんかこう、あ、俺見放されてないんだなって、思ったんですよ、正直。うん、だから、本当にこの場を借りてではありますけど、たつらうさん、ひとしさん、徳松さん、三輪さん、どうも、ありがとうございました。非常に、なんか、ニンニクピラフでね、体の方も元気になったし、体だけじゃなくて、心の栄養補給もできて、よかった。で、みんなの近況も聞けて、で、ポッドキャストに対する思いも聞けて、非常にこう、よかったです。で、僕も、ね、番組止めちゃってたりとかしたんですけど、これでいいんだなっていうのをすごく思ったんで、まあいろいろね、ノイズは多いですけど、でもちょっと最近減ってきた、うん、なんですけど、まあ相変わらず好き勝手やりやがってみたいな、自分のいいように喋りやがってみたいなのとかちょいちょいありますけど、もうそれしかできないからさ、パルベライズビートは、それしかできないんで、なので、まあこれからですね、まあ無理ないくはなると思いますけど、できるだけ毎週皆さんに何かしら楽しいものをお届けできればなというふうに思っています。なんか、たまにね、冗談言ったり、バカ言ったり、バカなことやったりとかもすると思いますけど、なんか、うん、やっぱ、徳松さんも言ってたけど、僕たちからこれ取ったら何もないっすよね、みたいなことをおっしゃってたんで、まあ、徳松さんもね、今、名古屋でこっそりと整骨院の本棚を動かしてるぐらいなんですけど、またやりたいっていうふうに言っているので、まあ、その時は僕も何かしらね、協力できる部分があれば協力しますよっていうのをお約束して。いや、でも本当嬉しかったな、徳松さん。ね、なんか、うん、元気になれましたよ。本当、ありがとうございますね。はい。で、ひとしさんとは、何かしらの形でなんか今月中に長野分やりましょうってまたね、お話が出てるので、いいんですかって。またここでも。僕出ていいんですよね。僕今長野部でどういう立ち位置なんですかねって。残ってますって。言ったら、もちろんですっていうふうに言っていただけて、いや、嬉しかったなぁ。本当に嬉しかった。で、メルスも非常にニンニクピラフうまかったんで、また行きたいなと。今度はね、女子と行きたいよね。ほら、こういうこと言えるから。こういうこと言える場所パラビしかないから。マジで。うん。ということでね、本当にありがとうございます。皆様。はい。ま、今日のサブタイあれだね。なんであの時放送局の人たちと食事をしたことを報告しますかね。で、名古こそと日常報告をハッシュタグつけて、だね。って感じだわ。はい。 まあ、なんでしょうね。こう、落ちてる人に声かけるのってさ、難しいよね。なんか、一番しっくりくる言葉は頑張ってくださいなんだろうけど、負けないでとか頑張ってとかそういう言葉なんだろうけど、いやいや DY さんらしくないよとかさ、徳松さんらしくないよとか、なんでしょうけど、もう落ちてる時って、なんか全てが否定に聞こえちゃうんですよ。らしくないって何さってなっちゃう。え、今の僕は僕じゃないのかってならないですか。これはね、本当に経験したことがある方じゃないとわかんないんだけど、なんか全てが否定に思えちゃう。なんかそのままでいいんだよって言われても、やっぱダメだって思ってしまう自分もいるし。だから、なんか、こう、かといってそっとしてほしくもないわけですよね。まあ人によると思うけど、そっとしといてほしい人もいれば、なんか、そばにいてほしいだけの人もいればさ、この辺がやっぱね、パーソナルゾーンって人それぞれだから、難しいところではあるんだけど、やっぱ頑張ってっていうのは、なんか、人によっては残酷な言葉だよねっていうのね、まあ、ちょっと詳しくは言わないですけど、こう、つい最近もさ、思うところあって、まあ、全然別の案件です。全然別の案件なんだけど、ね、ありまして、あんまり詳細言わない方がいいかな。で、僕は、Facebook でその方のコメントじゃない、投稿を見かけて、ずっと頑張って来られた方なんですよ。で、ね、なかなか、こう、わからなくてさ、やっと特定できた。原因がはっきりしたってなったら、またかみたいな。で、しんどいよねって思って。もう僕はね、かける言葉がなくてさ、ただ、その人に寄り添える言葉ってなんだろうねって、思った時に、生きようって言ったんです。頑張らなくていい、まあ、その頑張らなくていいよとまでは言わなかった。もう頑張るっていう言葉自体がもう嫌だったんで。ね。とにかく、行きましょうねって。それしか言えなかったんですね。本当に、まあ、僕、もう本当に僕の叫びです、これは。もうなんかこれ以上、失いたくない。もちろんね、その、人は生まれたからには必ず死んでいく生き物で、それは自然の摂理なんだけど、なんか、それが定められていたものだとしても、なんか、できればね、死んでほしくないっす。悲しい知らせは聞きたくないし、なんか続いたんでね、とにかく無事に何事もなく終わってくれればいいなと思うし、生きて何かまた一緒に生きてればさ、なんかできると思うんですよ。僕の力では何もかもしんないけど、なんかこの番組を通じてでもいいし、できると思うんだわ。だからね、本当に出てください。で、僕に何か役に立てることがあれば、いつでも何でもするんで、はい。で、ちょっと最後の方よくわかんない話になっちゃったけど、ごめんね、ちょっとぼかさざるを得ないので、わかる人だけわかってっていう感じの話になっちゃいましたけど、はい。わかる人はちょっとその後どうなったかが知りたいので連絡ください。 はい、ごめんね。うん、なんか、ふわっとした感じになっちゃいます。はい、ということで、何はともあれ、徳松さんと、ひとしさんと、たつらうさんね、どうもありがとうございました。また、ぜひ、あ、皆さんもありがとうございました。またぜひ、なんか、面白いこと、一緒にしましょう。ということで、今日のメインコーナー、フリートークのコーナーでした。曲行きましょうか。じゃあ、まあ、僕の楽曲の中でも比較的元気になれるものを、お送りしようかなと思います。これもジョインサークルですね。聴いてください。僕 DY で、ドリームサークル。
遠くから聞こえてる胸をくすぐるリズム、鳴り止まない目覚ましさえもハピネス、太陽がさんさんと照らす通い慣れた道、眩しい朝、昨日と違う景色、それが始まり。 Let's go。 きっと僕らは見つけ出せるのさ、あの日なくした小さな夢を、これからだって遅くはないのさ、その手に差し出したい答え、いつも探して一歩だけ踏み出せば、それも始まり。傷ついたって信じているのさ、何度倒れても立てば、
お送りしている曲は僕 DY のファーストアルバムジョインサークルに収録されています、ドリームサークルという曲です、ね、でこの間5月のとっておきの音楽祭でも演奏しましたけれども、そうね、まあ、夢は叶うよ、願いは叶うよっていう曲なので、皆さんぜひ、ね、今日の番組の記事ページにジョインサークルへのリンクも貼っておりますので、よかったら聞いてみてください。番組最後、こちらのコーナー行ってみましょう。パラリミニ事件簿。 はい、番組最後はミニ事件簿のコーナーです。久しぶりですね。僕 DY の身の回りで起きた、ちょっとした出来事を喋るというコーナーになっておりますけれども、今日はですね、視覚障害者単独歩行あるあるなお話になる気がしていますが、まあ僕らさ、視覚障害の人間ってさ、外歩くときは必ず白杖というものを携行しているわけですよ。で、まあ時々ね、道歩いて声かけられることもあるわけです。で、最近でもないのかな、まあ、どう声かけていいかわからないっていう方がやっぱいるんですよね、一定数。で、もちろんね、何かお手伝いしましょうかって、まず声かけをしてくださる方もいるんですけど、大丈夫ですかとか、大丈夫ですかっていうのもね、僕は失礼じゃないかなって思うんですけど、声かけてくれるのは嬉しいじゃない？なんか気にかけてもらえてるとかさ、思うとやっぱね、ありがとうございますって、うん、大丈夫ですって、受け答えできるじゃん。で、やっぱね、声かけていいかどうかわからない人って、時々ね、こう、ぐいって腕掴んだりとか、最近ちょっとね、減ってきた気はする。僕の中ではですよ。最近あんまりぐいって引っ張ってくる人いない気がするんですけど、でもやっぱいると思うんだな、まだ一定数。あれ、怖いんでやめてほしいですね。よっぽど危険じゃなければ、本当に車に轢かれる寸前とか、ホームに落ちる寸前じゃなければ、ぐいってこっち側に、なんていうの、こう、自分側に、助けようとしてくれる方側に、体を引っ張る、服を引っ張るとかいうのはちょっと怖いんで、やめてほしいなと思うんですけど、そうじゃないパターンがあって、肩をトントンとかね、あと、ま、背が届かないとかいう事情の方は、脇腹ツンツンとか、ね、あるんですよ。で、これもね、結構僕は不快なんですけど、人によると思う、これ。うん、どうなんですかね。こうボディタッチってやっぱ不快じゃないですか、知らない人からのボディタッチって。で、余裕がある時なら、誰か知り合いかなとか思ったりするんですけど、余裕がない時って、うーってなるわけ。こう、集中して歩いてる時とか、うーってなるわけよ。何って。うん。だから、難しいとこなんですけど、先週だけで僕3回食らってるんで。うん。で、ある時なんかは、僕ね、結構、まあ、名古屋に限った話じゃないんですけど、僕がたまたま通勤路として使ってる道が、歩道と車道の区切り目がない道路が多いんですよ、たまたま。多分たまたま。で、そんな時に、会社帰りですね。会社帰りに、その歩道と車道の境目がない狭い道路を通ってる時に、左肩をポンポンってさ、でね、感触的にね、手でポンポンじゃなかった気がするんで、すげえ痛かったのよ。チクってなったのよ。だから、日傘かな、女性だったんですよ。声かけて。ポンポンってしてくださった方が。で、そのポンポンの後に声かけられたのが女性だったんで、そしたら日傘かもしれないし、とにかくね、先の尖ったもので、ポンポンされたから痛かったの、まず。で、うーってなったのと同時になんだよと思って、一回立ち止まろうと思って、立ち止まったら、左から女性の声がして、後ろから車が来てるんで、もうちょっと右に寄って歩いた方がいいと思いますよ。あ、ありがとうございますって言ったんですけど、ちょっと待てよ。ちょっと待ってくれと。ね、僕も確かに、 ちょっと車道にはみ出してたかもしれない。右手に白杖持ってて、左側が車道で、で、車道にはみ出した格好で歩いてたかもしれない。後ろから車が来てる。で、最近の車静かじゃないですか。だから、確かに気がついてなかった。ありがとうございます。思ったんですけど、よく考えたら、その女性の方、僕の左側に立って、それ言ってるわけ。冷静になって考えたら、お前の方が邪魔じゃねえって思ったんですけど。お前の方が邪魔じゃないのか。これは、声のかけ方としては、僕の真後ろから声をかける方が適切だったんじゃないって思ったんですけど、どうなんですかね。余計道塞いでないかい。僕が邪魔なんだとしたら、うん、って思ったのが一つね。はい。いや、難しいね。そして、もう一個なんですけど、まあ、今度は通勤途中、行きの道中です。で、行きの道中で、まあ、暑い中ね、朝から暑いじゃないですか。朝から30度とかあるわけよ。で、うわーって思いながら、テクテク駅まで歩いて行ってですね。で、途中さ、クマゼミがめちゃくちゃ激しく鳴いてる場所があるんですよ。これ朝限定ね。朝と夕方も最近クマゼミの声聞くけど、やっぱ暑いからなんでしょうね。うん、朝はね、めちゃくちゃ元気、クマゼミ。わーしわーしわーしわーしわーしって。で、すんげーうるさくて、前、その一通なんですけど、一方通行なんですけど、車が前から来る格好なんですね。で、車道と道路の境目がない。で、結構狭いんで、横幅の広い車が来ると、こう、ちょっと幅寄せしないと車通れないんですよ。なんですけど、クマゼミがうるさいもんだから、前から車が来てるかどうかが全然聞こえないの。音が。うわーと思って、毎日、それ思いながら、通勤してるんですけど、なおかつ暑い。で、まあ、大丈夫かなと思いながら、結構徐行して、徐行に徐行を重ねて、まあ、なんとかその熊ゼミゾーンをね、通過して、駅にたどり着くんですけど、ああ、車来なかったな、よかったなと思って。で、ちょうど、僕が乗りたい電車が、ホームに入ってくるぞっていうタイミングだったんですね。あ、よかったわ、間に合ったわ、って、カツカツカツって。で、真ん中ピッてしてですね、乗ろうと思って。並ぶじゃないですか。で、スマホを取り出してですね。で、ビーツフィットプロを取り出してですね。で、まあ、なんか、連絡来てないかな。まあ、そう連絡来ないと思いますけど、うん、なんか連絡来てないかなとか。で、あと、僕ね、音楽聴こうとしてたので、電車の中で。で、スマホピピって操作して、YouTube ミュージックパッと開いて、で、高評価のプレイリスト、これシャッフルしようと思って、バチッとやって、スマホロックして、で、まあ、一応再生されるんですけど、まあ、電車乗るまではちょっと、切って、で、もう電車ね、すぐそこまで入ってきてるの、もうカンカンカンカンなってるし、まもなく電車が到着しますみたいなアナウンスもうっすら聞こえる。で、待ってたんですけど、そしたらね、学生さんかな、わかんないんですけど、まあ、夏休みだったから学生さんじゃなかったかもしれないんですけど、こう左肩トントンとさ、今度はトントンでした。先が尖ったもんじゃない。すいません。なんか、ドクターコトー診療所ってわかります？皆さん。ドクターコトー診療所に男の子出てきたでしょ。時藤三郎の息子。あんな感じの子がトントンって、肩叩いてきて、雰囲気よ。似てるかどうかは知らん。 雰囲気。すいません。今見てたんですけど、スマホってどうやって操作するんですか？聞いてきたんですよ。もう電車来てんだよ。電車入ってきてて、俺並んでんのよ。列に。電車乗るってわかるじゃん。で、君も乗るんでしょっていう感じで。もう電車カタンコトン、カタンコトン、もう聞こえてきてんのよ。で、こっち汗だらだらかきながら、熊ゼミゾーンを命からがら、もう命がけよ。命がけで駅までたどり着いて、で、まあ、単純に彼は疑問に思ったんでしょうね。すげえこいつって思ったんでしょう。よく聞かれるからさ、僕も初対面の人に。スマホってどうやって使ってるんですか？うん。わかる。わかるよ。わかるけど。今聞くことかね。今必要な情報か、それ。申し訳なかったんですけど、僕もね、もうちょっと大人な対応ができればもうよかったんだけど、今必要って言っちゃったんだよね。ごめんね、本当もう視覚障害者がみんながみんなそうだと思わないでね。もう本当にごめん、余裕なかったの、マジで。うん、なので、まあ、なんでしょうね、わかるんだけどね。目が見えない人がスマホ使ってる。どうなってんだ？このからくりはどうなってるんだってわかるんだけどね。電車乗るってわかるじゃん。判断しようよ、そこはって思いました。体が動いちゃうんだろうな。なんか、単純に。で、電車乗っちゃったらさ、時間的にも満員電車だから、込み入った話できないじゃないですか。いや、スマホ、僕らでもね、全然スマホ使えるんですよ、つって。説明もね、できないじゃない。もう僕はなんならさ、どっか近所のカフェとかに移動してさ、誰にも迷惑かけないところでさ、いや、実はね、全盲でも iPhone 使えるんですよ、みたいな説明してあげたいぐらいだけど、こっちとらさ、仕事に行く道中だからさ、なので。ね。まあ、そんなのをね、X でポストしたら、体調の悪い隊長さんと、遊漁船元丸さんがちょっと、なんか、軽くバトルしてましたけど、それが、リポスト送り合ってちょっと、ね、バトルになってて、それがちょっと面白かったんですけど。ま、それはいいや。はい。それはそちらのポッドキャストで解決していただいて。いいですかって感じなんですけど、そんな出来事がありましたっていうお話でした。申し訳なかった。本当に申し訳なかったけど、頼むわ。ちょっと朝の余裕のない時はやめてくれ。以上だ。はい、パラビミニ事件簿のコーナーでした。
DY のパルベライズ。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか？コンパクトにまとめようと思っても、やっぱこういう時間になっちゃうね。楽しんでもらえてたら幸いです。もう本当に夏の酷暑の中ね、こんな暑苦しい、鬱陶しいね、配信聞いていただいて、どうもありがとうございました。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して、一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お玉をお待ちしております。メッセージテーマ、皆さんが買って失敗だったもの、教えてください。これ、買ったけどさ、思ってたんと違うみたいなやつ、あるでしょ？ね。例のサーキュレーター詐欺の、にちなんだね、話題なんですけども、もしよかったら送ってきてください。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、X をされている方、ハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってまーす。 広場のコーナーができてなくて最近寂しいです。お待ちしてます。そして僕 DY 音楽活動細々とやっております。YouTube とかニコ動もやっていて、アルバムシングル販売中です。それぞれのリンクには、今日の番組のページ記事ページから、飛べるようになっておりますので、チェックしてみてください。よろしくお願いします。それからですね、ポッドキャストこの番組の他にもやっていて、口コミファーム音畑31日にスコア151出荷しております、音原さんの音波ですね、よかったら聞いてください。それから今週の8日、弾けたいラジオ最新回更新予定です。 AC ジャパン回今年は無事にできたのでしょうか。こちらもね、楽しみにしていただければと思います。ということで、今回のパルベライズビートおしまい。次回は、縁側ですね。順当に言えばね、縁側のコーナー、皆さんがね、気になったニュースとかあれば、もしよかったら送って、DYさんこれどう思う？というふうにね、聞いてもらえればと思いますよ。はい。だいたい金曜日ぐらいまでに送ってもらえると、収録日に取り上げやすいかなと。持っているのでよろしくお願いします。本当に毎日酷暑続いてます。なんか40度超えの地域が超えたのが過去最多みたいな、で連続40度みたいなところも、記録をどんどん更新しておりまして、非常にね心配です。で地震もね本当ね大変でしたね。津波ねオープニングの重複になっちゃいますけども。うん、本当に、お気の毒な事故なんかも起きていますが、くれぐれもね、暑さと、それから災害、ね、気を配って、ぜひ、ね、安全にお過ごしいただければなと思います。本当に暑さね、えぐいので、命を守る行動を、大げさじゃなくてね、取ってほしいなと思います。また来週も元気にお会いしましょう。生き抜こうぜ、みんな！パルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私、DYでした。それではまた来週かな。次回、元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバーイ。